ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。前回に続いて東京で選択理論の学びを生かして活動されている阿部恵子さんにリモートでお話を伺います。阿部さんはもともとは看護師として働いていて、その後選択理論を学んで選択理論心理師に、加えて若者を支援するユースソーシャルワーカーとして、またキャリアコンサルタントとしても活動されています。
キャリアコンサルタントっていうのはやっぱ本当はいろんな人の生きるキャリア人生の支援ですんで、その資格をさまざまな分野で生かしてらっしゃるんですね。
まあ、でもやっぱりどの分野でも選択理論心理学がすごくベースになって生きてるかなって本当思います。
選択理論のどういうところがベースというか基本になりそうですか？
でも基本になってるのはやっぱあの責任の概念で生きるっていうところが私は一番あって、そもそもこう欲求が満たされない状態でずっといて、逆に満たしちゃいけないんじゃないかみたいなところまで来てたっていうか、子供を優先するとかで、なんでそうなってたかって思うと、ママなんだから当然だよねみたいな、こう、なんでしょうね、周りからの言葉が残っていて、なんかもう呪いの言葉だなって本当に今思うんですけど、こう、自分のことを後回しにするのが当然みたいな。で、看護師もそうなんですよね。私が看護師になった頃は、なんか親の死に目にも会えると思うなみたいな感じだったんですよね。
仕事優先ですよね。
うん、そう。何でも人優先みたいなところがあって。なので多分それがもし染みついてたのかもしれないんですけど、自分を満たすっていうことに力を注いでこなかったっていうか、習慣がなかったんだなって今思えば、
責任の概念っていうのは、まあ、選択するのは専門的な言葉なので、うん、はい、一般の方に分かるように阿部さんなりの解釈でいいので、はい、言っていただくとどういうことになりますか？
まあ、自分の欲求を満たすときに周りの方々の欲求にも配慮して満たすとかですかね。まあ、周りの人、まあ、相手の方が大事にするものを私自身も大事にして、それが何で大事なのかわからないとしても、相手が大事にしているものを一緒に大事にして寄り添って、で私自身も大事にするみたいなところだと思います。
はい、ありがとうございます。はい、でそんな阿部さんが実はキャリアコンサルタントとして本を出版されている、まあ共著ではあるんですが、キャリアコンサルタントの歩み方っていう本に書かれてるんですよね、文章を。
はい、そうなんです。
ちょっとご紹介をお願いします。
キャリアコンサルタントの大先輩から、まあ、私の取り組んでいることをぜひ本に書いてみないかっていうお誘いを受けて、で5人の共著ではあるんですが、5人のキャリアコンサルタントが、まあ今自分がやってる取り組んでいるお仕事につながるまでどんなことをしてきて今につながっているのかっていうところが書いてあったり、これから先どんなことをしてどんな風にやりたいことをこう展開していこうと思ってるのかとか、そういったことが書かれているんですけれども、はい、私自身はですね、今ここでお話ししたことをもう少しこうちょっと詳しく、選択理論のことも内容ももうちょっとこう濃く読めるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、キャリアコンサルタントの方も資格をせっかく取ってるんだけど、どうやって活かしていいか分からずに、まあ、資格だけあるっていうような方も結構いらっしゃるっていうふうに、まあ、聞いているんですけれども、まあ、多方面でこう展開している方々が、まあ、それぞれノウハウを端的にこう書いているので、いろんな分野のところのキャリアコンサルタントの活かし方が分かるっていうのが、まあ、この本の特徴かなとか、あといろんな生き方が書いてあるので、なんかこうキャリアってなんだろうと思った方も読んでくださっても役に立つことが載ってるんじゃないかなとか、あとキャリアコンサルタントとしてやっていく中でどんな資格が役に立ったかとか、はい、そんなことも書いてあるので、もしよろしかったら興味があったら書い読んでいただけたら嬉しいなと思います。そこにAmazonで買えるのかな。
私もAmazonで見ました。
ありがとうございます、
はいはい、
この副題がいいんですよね。こう自分の志に沿って行動するっていうのが副題なんですけど、ちょっと気に入ってますとか言って
志ね、自分の志、
はい、そうですね、
まとめ的な話になるんですが、じゃあ、はい、阿部さんご自身のその志、今後のさらなる夢をお話しいただくと、どういったことになりますか？はい、
そうですね、志、私の志はやっぱり選択理論が公衆衛生に展開できたらいいなっていうのが一番大きなこう目標というか夢というかがありますね。すごく生きやすくなりましたし、人間関係 でこう苦しんでる方々ってすごく多いなっていうのが感じているんですね。学校に今入ってますけれども、その学校の中でも生徒さんだけじゃなくて先生方の間にもこういうことがあったり、ご家族のことでこういうことがあったり、まだ関係性っていうところで、いろんなところで選択理論これ知っていたら、あ、きっとこの方はもっと生きやすくなるのになとかって思う場面って多々あります。なので選択理論をこう広く知っていただけたらいいなっていうのが一つの、志というか、それを持ちながら、今は私も若い時に知っていたらもっと楽に生きれたなっていうのがあったので、はい、今もう若者支援ですよね。少子化、超高齢化社会の中で本当に若者がこれからどんどんね、こう社会で活躍する場面っていっぱい出てくると思うんですけれども、そういったことにこうつなげられるお手伝いができたらなっていうふうに思っています。で、そこには私が親としてこう子供がいて、親として虐待しちゃうんじゃないかっていうような思いを、ここまで子育てってすごく楽しいとか、子供との関係性が良くなるっていうこと、多くの方々が選択理論を知らずに子供を優先して、おそらく自分のことを後回しにしているお母さんたちがいっぱいいるんじゃないかなと思っているので、そういったご家庭の中にもこう入っていけたらいいのかなってちょっと思ったりしております。
先月から3回にわたって東京で選択理論の学びを生かして活動されている阿部恵子さんへのインタビューをお送りしました。